熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
ハローエブリワン、ハワイユ
ー。 I'm fine, thank you。
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治と
土井のり子の2人でお送りします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
あ、1週間早いですね。なんかもう ね、
昨日先生とここで話した気分なんですけどね。
あ、それは早すぎですね。
早すぎか。
1週間そんなに早いと若いからじゃないですか。
若いからですか。
僕よりもね。
そうですね、
あっという間でね、若干ね、あの時間の経つのがね、あの僕らなんかちょっと、まあ逆か、年取る方が早いって言いますよね。
あ、そっか。
あ、逆でしたね、すいません。
いい、こちらこそ。
あ、でも全然若いんですけどね。1週間早いなと思って、あの、まあまあルーティンで動いてるとやっぱ早いですよね。
あ、そう。
なので、でもイベントとかなんかそのいろいろあるものってなかなかこうね、楽しみなものって来なかったりとか。
あ、そうなんですよ。待ち望ん、あ、そういうこと言うとあれ、待ち望んでることはね遅いけどって待っててなっちゃうじゃないですか。待ってないと早いになると、今度この仕事が来たら嫌だみたいな。ごめんなさい。
はい、
はい、
あのすいません皆さん。なんかあの
ちょっとね、もうダメ、これね、始まる前からもう先生にいろいろとね、もうちょっとやられたんで ね、
う
でね、もう
こう話の仕方とかね、
そうそうそう、
オチ
は、
いろいろ
オチはって聞かれた、
あの勉強をしないといけないということ で、 今ちょっと盛り上がってましたん で、 あの今日はしっかりオチをつけて話したいと思います。はい、オ
チをつけて起承転結
ということで、イベントが待ち遠しいということで、イベントなかなか来ないということで、うん、今月はイベントが目白押し、
はい、
でちょっとなんか最初に、実はね、うちのホームページ、
はい、
もしお時間あればアニーグローバルエデュケーションのホームページ、まあアニーでもいいし中澤塾でもいいんですけど、
はい、
速読、国読、国力太郎とか引いてもらっても出てくるんですが、
はい、
なんとうちってイメージカラー実はブルーなんですよ、アニーグローバルエデュケーションって、
はい、
なのに、うん、今ホームページが真っ赤っかなんです。
わお、
なぜか、
なんでですか、
なぜでしょう。調べてますね。
兄、あ、違う、違う兄だった。兄は兄でも確かに赤いけど、
もうちょっと下ですね。
そうですね。
はい、あの皆さん待ってます。早くして、
ちょっと探してください。先生今日ちょっとおことやしていなきゃ、
厳しめに。じゃあ、
はい、もう10月ですからね。
兄、英語でもいいですよ、何でも、英語に何でもいいです。はい、
出るかな。
一番目に出てきます
ね。出た。
はい、クリックすると赤いんです。
赤い、
赤いでしょ。
赤い、
本当に、ま、全部赤いんですよ。
あの帯まで赤いですね。
上の隅から隅まで全部赤くしてるんで、なぜかというと、うん、なんて書いてあります。
ね、サイエンネオフェニックスって書いてあります。
サイエンネオフェニックス、応援ですね。
はい、
実は10日11日、まあね、もう開幕ですけど、
うん、
トヤセは 来週の10日11日に、
はい、
なんと開幕しますのでね、その冠試合を実は私たち主催でやりますので、
はい、
2日連続なんですよ。
なんと、すごい。
なので、まあ、応援する、まあまあ、ちょうどね、うん、B リーグだけに限らず、まあ、いろんなイベントも含めて、まあ、スポーツもずっと自粛してましたので、まあ、やっとねできるっていうことで、
うん、
まあ、これをきっかけにもみんなで頑張っていきましょうということで、まあ、私たちも応援しましょうということで、
う
ん、なんと2日初ですね、2日連続で、はい、やらせていただきます、スポンサーとしてね。
はい、
でただね、なかなかこうね、前と違ってみんな呼んでっていうのはできないので、うん、いや今回はまあ、来ていただいた皆さんと一緒にね、あとはまあなんかテレビじゃないけどこう放送あるんで、
はい、
そういうのを通じて皆さんにと一緒に、なんか一緒になって応援したいなっていう感じで、
うん、
やりたいなと思ってますので、ぜひねお時間ある方はね、まだチケットもあるみたいなので、
はい、
まあ様子見ながらですけどね、
うん、
来れる方は来ていただいて、
はい、
まあ、画面越しがいい方は何か映像で見ていただいてという形になると思うんですけどね、うんうん、漏れなくですね、僕が2日挨拶するんで、顔が見れるかもしれません。
はい、
見たい方はぜひ。
もう大体の方知ってると思うんですけどね、
この声
と、それでも生でっていうね。
そうそう、生でね、
生で、
ね、声と顔のバランスが良くないと言われてますが、
そんなことは。
そうですか、はい。お漫才じゃないんですから。ただね、なかなかこう機会ないんで、うん、まあ皆さんと一緒にこうできるの嬉しいなと思ってて、うん、10日11、はい、サイエンネオフェニックス豊橋の開幕戦ね、
はい、
ぜひ、 様子見ながら応援していただ
ける、うん、来週ですもんね。
来週なんですよ、
初日。
そうなんです
ね。え
で、そのイベントっていうか、まあ試合さ応援させていただきながら、
はい、
毎週言いますけど、10月25日日曜日ですね、
はい、
熱血を教えて中澤先生スペシャルということで、うん、やりますので、はい、これもまたねちょっと、熱血伝える中澤先生というタイトルがついてますが、
はい、
伝えてみたいなと思います、
はい、
なんかね珍しく一人で喋るんですよ ね、
ね、
なんかあの本当に一人で喋るって、
はい、
ずっと一人で喋ってるんですけど、授業とか。
そうですね、
なかなか慣れてないので、うん、できるかな。
絶対も思ってます今その思ってます。
だから早めに突っ込んでほしかった。
そういうことですよね。
そう、ちょっと練習してもら
う。そういうことですね、
はい、
どの口がとか言っちゃいそうになりますけども、そうそう、そのいかんいかん、
もうちょっとこう乗っていただくか
いいですか、ちょっと
乗っていただく
か、常に当たったり
かなと、真っ向から反対していただく、
大丈夫ですか、
いただくと、あのちょっと聞いてる皆さんもちょっと聞いてみようかなと。
謝らんでさっきはすいません
で、まあ25日日曜日、はい、1時から3時でやりますので、うん、これもまたお楽しみにいただけると嬉しいなと。
そうですね、
はい、どんな、まあ、いつもはねこんな感じで喋ってますけど。
時間何時からですか？
1時からですね、
はい、
いつもこんな感じなんで、うん、すごくこうなんか陽気なミュージシャンになったりとか、
うん、
お笑い芸人風に喋るとか、
うん、
そういうこともまあ少し考えてみたけど、
はい、
なかなか僕らしくないかなと思いまして、
はい、
まあ、やっぱり中澤風に送りたいと思いますのでね、
はい、
ぜひちょっとお昼のひととき、
うん、
聞いていただければいいかなと思いますのでね。イベント目白押しですね、
忙しい人って、ただでさえ塾の方で忙しいのに、
はいはい、
ね、
いやでもね、いいんです、もういいんですって変ですけど、
いい
ちょっとずつこうやってできることが喜びじゃないですか。
そうです ね、
ね、はい、まあ本当にフルで皆さん動けるかっていうのはまたクエスチョンですけど、
うん、
まあでも様子見ながらやっぱりできることからやっていこうということで、
はい
はい、僕らもできることを一生懸命やりたいなっていう思いで、
うん、
この10月を送りたいと思っておりますのでね、
はい、
はい、まあ、なんかオープニングちょっとお知らせばっかりになってますが、まあ、だめで今日もね、
うん、
目いっぱいお届けしていきたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします、
いたします、
はい、こんな感じで番組終了する45分まで熱血教えて中澤先生、お楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージアドレスの紹介をのんちゃんよろしく、
はい、メッセージは netsu 熱アットマーク 843fm.co.jp、 またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。中澤先生にお悩み相談、勉強の疑問など何でも送ってきてください。お待ちしております。熱血を教えて中澤先生、この番組はアニグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生、
今週もですね、
はい、
熱く語っていきたいと思いますけれども、
はい、
なんかあれですね、10月ってなんかこう後半戦スタートみたいなね、
あ
気分で、
はい、
どうですか。なんかねやっぱり3から、まあ、今年は特にねいろいろありまして、うん、まあ、まだね、本当に通常通りではないところもありますが、でもなんか後半戦って感じで、なんか前回も言いましたけど、なんかスタートするような気分にね、
うん、
なんかね自分的になんか4月みたいな感じなんですよね、気分がね。
なるほどね、あ、うん、おっしゃってましたもんね、
うん、だからやっぱりこの半年ね、
はい、
まあいろいろこうだいぶ状況も落ち着いてね来てるのもあるんで、うん、今ずっとねこう入会とか入塾とかなんか毎日どっかで体験があるんですよ、
うん、
だからやっぱり皆さんのマインドもだいぶねなんか前向きにこうやらなきゃってなってるのかなみたいなのを日に感じてますね、はい、でもやっぱり一方やっぱりそのまだね、本当に通常通りなかなか動けない部分もあるから、
はい、
だからやっぱりそのバランスっていうのはやっぱり皆さん考えながら動かれてるところあると思うので、
うん、
まあ、僕らもやっぱり常にね意識はそういうところに持ってって、うん、なんていうかな、何でもこういけいけって感じではないんですが、うん、ただやっぱり受験もこれで迫ってくるしね、 まあでもやっぱり心配はしてましたけどね、通常通りできるのかとか ね、あのやっぱり受験生はこうやって成績ついて、
はい、
本当に受験になってきちゃうので、うん、こういう時期ってね、一番こう本当はどこを受けていくとか、
うん、
受かるのかなとか、そういう心配がどんどん始まってくる頃ですよね、
うん、
だから今年はやっぱりちょっと受験ってちゃんと行われるのかなみたいなところから始まっちゃうんで、
はい、
だから結構だから今あの子供たち喋っててもね、なんとかそういう話になってもまだ子供たちの方もまあちょっとまだきっちり定めてるけど、うん、なんかまだちょっとね、うん、どうなるかわからないみたいなところもあるから、
うん、
まあこういう時期本当にしっかりこうコミュニケーションしながらね、進めてってあげないといけないなと思いながら、
うん、
いつも話をしてるんですけど、まあただまあでもそうは言ってもやっぱり時間はこうしっかり経ってきますし、
はい、
やっぱりみんなが社会で生きてる上ではね、必ずいろんなことはきっちり行われていくと思いますので、うん、だから動いてるところはやっぱり来年度向けて動き始めてるかなっていう気はしますけどね、はい、なので、まあ、何を一番言いたいかというと、今日やっぱり秋だからスタートなんで、
はい、
まあ、この半期をどう過ごすかっていうね、
半期ね、
どうですかのんちゃんは。
私あまりこう半期って捉えてなくて、その 年度って過ごすよりかは年なんですよ、1月スタート、
はいはい、
12月終わりっていう、なんかその、まあ、結局家族の行事だったり年賀状書いて、
うん、
終わった1年っていうタイプだったんですよ。でもこれでやっぱり子供がね、これから大きくなって学校行くようになると、やっぱりこう4月からのスタートで、まあ、いろいろこう思考も変えて、あの準備とかね、なんかいろいろやってくのかなってやっぱちょっと思い出してる感じですね。
でも1月12月って、ね、結構あの、うん、なんだろうな、あのお正月おめでとうって始まって良い年をみたいな感じで終わっていくという、うん、こうなんていうのかな、ある意味分かりやすいけど、
はい、
ある意味なんかあれだね、あの雰囲気が一緒ですね、最初と終わりのね。なんか4月3月ちょっと違いません？スクールイヤーだと、なんか4月から入学して、
はい、
なんか3月卒業するような空気感じゃないですか、
はい、
なんかお正月と大晦日って なんとなくあの盛り上げ感
が変わったぐらいでね、
うん、そう、どっちもなんかこうね、
うん、みたいな
盛り上げ感があるかなっていうね、
はい、はい、
あ、
なんかもうやることなんか結構なんかその年末ってすごい忙しいじゃないですか、その主婦も、
うんうんうん、
掃除していろいろ掃除して、で年賀状書いて、でクリスマスやって、で、
うんうん、
まあ、帰省なりおせちなり、
うん、
まあね、準備して終わったっていう、なんかその達成感がなんかもう終わりっていう感覚なんでしょ
う
ね、
うんうんうん、
で年明けてあの1月になって、何にもなんか変わってない、いる場所も変わってないし何にも変わってないんですけど、ああもう新しい年が明けたかみたいな、なんかそういう感じですねただ2月3月って過ごしていくと、結局またそこで3月がね年度末になって、
うん、
あれね、これで結構その学校行事だったりいろいろなものが終わるじゃないですか、はい、なんか今年始まったなのになんか学年終わりみたいな、すぐね、
うんうん、
まあ、ちょっとなんかこう違和感は多少やっぱり3月ぐらいになると感じるんですよね。
なるほどね。
で4月になっても始まるんですけど、
うん、
だからまあでもだんだんそういうのもあの年度スタート、うん、年度終わりっていう多分感覚になってくるのかなって。
あ、うん、だから僕もあの小学校中学校高校大学もそうですけど、
はい、
まあ、当然塾入ってあの大学出て1年目から塾やってますから、
はい、
まあ、社会人、まあ、普通の会社さんもね4月スタート多いですからね、うん、でも年度ってやっぱ4月っていうのがすごいこう意識されちゃって、
うん、
もう体の中でも4月3月なんですよね。ただ、まあ、海外でね入学9月だったりするから、もう一応まあそういうリズムで半年ずれてってことはありますけどね、うん、
はい、
なんとなく4月スタートってイメージはもうねどうしても抜けないね。
でも多分普通のというか、
うん、
会社に勤めてらっしゃる方たちも、うん、多分その決算だったりとか、
うん、
あとその売上関連、
うん、
予算に対してのとかね、うん、多分そういうのも1月始まりの12月終わりじゃないと思うんですよ。
うん、確かに
ね。だから私みたいにそういうどっぷり家庭に使ってるっていうタイプの人がもしかすると1月スタート、
うん、
12月終わりっていう感覚かもしれませんね、うん、
まあね、
うん、だってお子さんがいて学校関連でっていう方はまあ4月3月ですし、あとはもうお子さんがいなくてもそのバリバリ仕事をされてる方とかも多分まあそっち側かなって。
じゃあ全然まだ 終盤に向けての途中ですね、のんちゃんの場合はね。
いや、私はもうあと2ヶ月12月終わりのタイプなんで、
終わり、今年の終わりがね、
よし掃除して、あとちょっとずつ掃除を始めて、いろんな、今年毎年思うんです、今年は慌てないように掃除を地道にちょっとずつやっとこ、ね、
はいはい、
年賀状もやっとこ、写真も選んどこ、よしこれで今年は終わりみたいな。
昔は僕らはあの昔、あの昔ってこともない、今はもうちょっとね、もう今よりもうちょっとネットもあれだったんで、はい、あの新聞の折り込みを入れるんですよ、
うん、
新年度募集のね、
はい、
あの皆さんに知ってもらうために、うん、それが大体1月の、まあ、第1週、まあ、10日とか15日ぐらいに一発目入れるって決めてたので、
はい、
もう年末の、12月の20何日まで、
うん、
その原稿の作成と手配に追われていて、だすごいですよ、もうなんか慌ただしさ半端なかった
す、すごいです
、うん、だって講習会もやってたりするじゃないですか、でその合間見て遂行して、
うん、
チラシ直して、さあこれでいくぞって言って、でもそのチラシ作るのに前準備がいるんですけどね、それをね本当に、まあ、毎年本当に目まぐるしくやってましたね、うん、今はもうほとんどネット集客というかネットで皆さんに お伝えするのが本当に8割9割なんで、うん、紙ベースってあんまりないんですけど、まあ、ないことはないですよ、
うんうん
うん、だからテレビの CM だったりネットだったりじゃないですか、だからそんなことまで目まぐるしくないんですけど、
そのネットで、うん、例えば情報を発信したり、
うん、
さっき あのテーマカラーがブルーだったのに今フェニックスで、
はいはいはい、
応援カラーで赤とか、
うん、
そういうのをちょっとこう修正したり、
うん、
いじるのは誰がいるんですか。
僕らのうちのグループだと、
はい、
もうそれ専門の方が見えて、
あ、そうなんですね、はい、専属の方がいるんだ、
専属の方が、まあ、そのホームページの構築から、
はいは
い、まあ、そのいろいろ皆さんにお伝えするものとか、
うん、
あの部署がいっぱいあるんですよ、まあ、このホームページを赤くするっていう部署じゃないですよ、ホームページを赤くする
ご丁寧に
企画するところがあるんで、まあ、一応ね、
やばい面白かったような。
でそういう、
はい、
あの人もいれば、
はい、
あのそのホームページ上のお知らせを皆さんにこう告知する係もいれば、
はい、
あとスポンサーの人とあの、まあ、例えば再燃フェニックスさんのスポンサーやるって決まればその中に入っていろいろやる方もいれば、あのいろいろホームページの中でも、でもそのホームページ載せるものを企画する人たちもいるわけです。
結局デザインとか
デザイン
ロゴとか
デザインはまあ任せればいいけど、そのどういう風に載せるかっていうね、例えば赤くしようって載せるって言ってもね、何気なく真っ赤に今してますけど、
はい、
結構その発想もねなかなか思いつかない場合もあるじゃないですか、
完成を見てるからあかんねって思うけど、
そうそうそうそう、
行き着くまでのっていう、
行き着くまでどういう風にしてるとか、
あ、はいはいはい、
まあ例えばあとインスタとか、
うん、
今だとあります、特にうちのフォロワー1万人もやったかな、まあ、あの、うん、要は兄インターンシャスクールの、
はい、
インスタとか、
はい、
結構フォローしてる方多いので、
います、
そういうのをどんどんアップしたりとか、はい、ありがとうございます、
いいこちらこ
そ、まあ、そういうのとかも、
はい、
やっぱり個人でやってるのと違いますので、
はい、
あの皆さんにやっぱりいろいろ告知していかなきゃいけないので、それも定期的にやってるし、そういうちょっと広がり感のお仕事でいうと、中澤塾で例えば使う教材をどれ使うか、例えばオンライン授業でどうやってやるかっていうのを話し合う人たちもいますし、そう、アニーのじゃあハロウィンのお祭りはどうやってやるっていう人もいますし、クリスマスはどうしようとかいう人もいますし、もういろいろですよ。
結構じゃあ細部にわたって担当 その、まあ、部署じゃないですけど、
うん、
方たちがもういらっしゃるんです ね、
ですね、
授業の先生とまた別で、
そうですね、それで、あ、授業先生って別っていうか、まあ、兼ねてる先生もいます、
あ、中には、
はい、専門性が高いものはそれだけやってる場合もありますね、
あ、そうなんですね、
うん、でないと皆さんにねこうやって変えていただくのも
あれですね、
そうですね、まあ、教室も多いもんですから、
ね、
はい、なかなかそんなに簡単にいかないですね、うちの場合だと、まあ、ちょっとついでにお話すると、やっぱり塾やってるとか塾の先生も当然いますし、うん、アニーやってる場合、英語スクールアニーやってる場合ネイティブの先生もいますし、ネイティブの先生に入るペアの先生もいますし、この塾の場合塾に一緒に入るペアの先生とかお手伝いの先生も見えますし、
あ、
まあ、その何人かいるじゃないですか、
はい、
でもその教室運営だけでもそんだけいるので、はい、
単純に一つの授業で、
うん、
先生が2人はいらっしゃるってこと
そうです、まあまあ1人、最低1人ですけど、
うん、
まあ、2人の時もありますし、1教室だとまあ 4,5 名から、 通塾だけだとね、中1中2中3で3人とか、うん、まあそれぐらいだけど、うちの場合だと英語が入っちゃうんで、ちょっと人数は増えちゃいますね。多いですね。なのでそういうので皆さんと担当を持って、はい、いろんなことを皆さんにお伝えしていくというね。はい、そうなんですよ。なので、まあちょうどこうフェニックスの色もちょうど赤くなったりとかも、はい、こう結構企画してもらってね、うん、やったりとかしてるんで、
ちょっと赤くするのいいんじゃないですかみたいな案をもらって、
そうなん
です。書いてありますので、今だけホームページはフェニックスカラーにしてるよ
ね。え、なんかなかなかね、はい、でもね、ちょっと皆さんに向いていただけると分かるんですけど、
はい、
赤くしてるよって言ってどこがもともと青だったかよく分かんないかもしれないけど、うん、僕はもともとよく知ってるんで、
はい、
こんなに赤くしたんだと思うぐらい赤いですよね。あ、すごいなと思って、こういう風になりできるようになりたいですよね。なかなかできないですけど、まあ、こういうのもやっぱり今ね、昔は本当に、ね、紙媒ベースだったので、
はい、
これ赤くしてとか、うん、こうやってしてって配置変えてだけだったんですけど、うん、ホームページはなかなかね、これ右行って左行ってみたいなのはできないんでね、手間はかかりますよね。
そうなんです
ね。だけど、まあ、皆さんにこう、集客とかその来ていただけるように、はい、やるときに、うん、本当に気をつけて、すごい使っていますよ。タップして問い合わせしたいときに電話番号を例えばパンって押したらすぐかかるとかね。
あ、いや、もうね、それすごい便利。そういう風な、もうね、どこまでそのお客様とか見てもらってる方の、うん、そのやりやすさを追求しているかいないかっていう差が、私結構やっぱ、うん、まあ私じゃなくてもいろいろね探すじゃないですか、 SNS です、はいはい、特にスマホから。だからすごいね、差が分かります。
うちも今ちょうどね、うん、ホームページを見てて電話番号タップすると、うん、そのまますぐ宅経電出てきますから。
待って待って、先生の私が見た今まで見たことあるのは、はい、番号をしたらかけるかけないみたいな、はいはいはい、なんかその2択しかないんですけど、はい、アニーのホームページで番号タップするとフェイスタイムオーディオって何で聞くの、
メッセージ送信いろいろ出てきますよね。
メッセージ送信とか、うん、連絡先に追加、電話番号コピーとか、すごいやれることが
多いですね。
多くて、
だからもうそういう こうところもね、やっぱ気づいてやらなきゃいけない。
すごいですね、なんか心配りというか、うん、
で電話番号こっちからもいける、
すごい、
ね、同じですね。
はあ、
だからやっぱりタブレット触ったらタブレットで、今 iPhone の方多いですからね。
だからもう番号リンク貼ってないところは何回押しても、あ、変わらないよねこれみたいな。
そうそうそう、
ちょっとこう覚えながらバーって書ける
ね。今やっぱりそうやって皆さんにね分かっていただけると、ほぼほぼ毎日ネットから問い合わせ来るんですけど、
はい、
まあ校舎もあるんでね、うんうん、でもほぼほぼネット見たって。
なんかそうですよ、
ね、まあただこうやってね、うん、ご紹介いただいてっていうのは当然あるので、ご紹介いただいてネット見てっていうのが多いですよね、はい、
うんうんうん、
はい、なので、まあ、そういう面で言うといろんなところでは本当に使ってもらってるなとは思いますけど、うん、そうなんですよ。だからいろんな担当の方がいていろいろなものを考えていろいろやるんで、まあ、今思い出しました。何の話からかっていうと、昔は年末チラシが忙しかったっていう、はい、
ところからね。
逆に今年がら年中できちゃうからね。
ああ、そうか、
そうそうそう、こういうのもね、はい、だけどすぐに切り替えれないですから、やっぱり大事ですよねこういうのもね、はい。なので、まあ、こういうのをちょっと考えてるとね、
はい、
まあ、10月さっき言ったように本当に来週冠試合ありまして、はい、10日11位、サイネオフェニックスとね、うん、シーホース三河の試合、まあ、スポンサーさせていただくんですけど、まあ、その後で僕の番組あります。でそうすると11月12月と思うと、まあ、でもちょっとずつハロウィンやったりとか、うん、クラスの中でクリスマスのイベントやったりとか、まあ、そういうのは徐々に始めていきますので、うん、教室内では、まあ、そういうイベントをねして、まあ、そうこうしてるうちにもうお正月になっちゃいますけどね。そうするともうすぐ受験なんで
ねえ、本当に受験生にね、もうなんか正月もクリスマスもないって感じだとは思うんですけど、
まあね、
ねえ、頑張ってほしいなって思う。なんか去年か、
うん、
なんか無事合格されてなんかよかったですねって話をつい最近したような気がするんですけどね。
はいはいはいはい、
なんかでも割ともうね、月日は当たり前ですけど経ってるなって思ったんですけど、
だから本当にそうこうしてると本当ね、2月3月も11年経ちますから
ね、
うん、ね、この本当に今あと半期だなってこう自覚してですね、はい、で、まあ、受験生にもよく言うんです。例えばもう、まあね、こういう流れの話なので、
はい、
せっかくなんでたまには、うん、語りたいと思いますが、
お願いします。
なんかね、うん、こうもう時間がない時間がないって思うじゃないですか、
はい、
時間がない時間がないっていうことに対して時間がないと思ってるだけで、何に対して時間がないかよく分かってない人多いんですよ。なんか時間がない時間がないってい
つも思ってます私。
でも何に対して時間がないかっていうのをやっぱり具体的に何をしていくかどうかっていうことを聞くと案外いろいろやることがあるとか、抽象的な答えが多いんですよね、
うん、
で抽象的な答えが多いってことは、まあ、要は自分の中である程度やるべきことは分かってるかもしれないけど、具体的に計画したりとか具体的にどうするかとか、うん、実際実行したいっていうことが多いんですよ。
あ、
うん、時間があるないない、ね、はい、ないないって。だから結構時間がないってこう受験生が言う場合でも、あえて僕はまあ結構何をやるかとか、うん、まあ、しっかりこう今やってるものを把握させて、うん、で確認作業していくことが多いです逆に。だから進んでないのどれなんだとか、
うん、
抽象的にこう、なんかとにかくやれとかそういうことじゃなくて、うん、時間がない時ほどよりこう細部を詰めてあげた方がことは進みやすいんですよ、うん、なので僕の経験則で言うと、まあ、今受験生でもう時間がない、やばい、もう受験とか言ってる子ほどなんか手がついてないものがあったりとか、うん、勉強のリズムが定まってなかったりとか、うん、結構なんとなく時間がないと思ってるだけのパターンが多いんですよ。
うん、
でだんだんできてくると、はい、あと例えば定期テストでも時間がないって言っても、うん、これとこれとこれをやらなきゃいけないから時間がないとか、例えばこういう風にやってこれをやろうと思ったけどあとこれだけやると、これが終わればなんとかなるとか、
うん、
でもまあもうちょっと時間あった方がいいなみたいな、ちょっと具体的なこう表現になってくると成績が上がる兆しなんですよね。
へえ、
うん、
そうなんですね。じゃあ自分が今どの位置にいるかっていうのが、まあ、大体ちょっと分かるっていう。
そうだからあえて時間がない時ほど、うん、まあ一から進めるっていうんですかね、
うんうんうん、
一回見返してみるのがいいのかなって僕はいつも思って言うようにしてます。だって一緒に慌てたじゃない、時間がないってあんた何からやるのみたいなね、早くやらなきゃとか、そんなこと言ってる場合じゃないでしょ、とにかくやってみたいな、とにかくやって何やるのって話で、
はい、
よく言うじゃないですか、とにかくやってってとにかく、はい、何やればいいんだって思いません早くやって、とにかくやって、急いでやって、たくさんやって、一生懸命やって、何やるか抜けてるみたいな。
私はまだねあの勉強しなさいっていう、まあ、ところには行ってないので、うん、具体的なその声かけはまだちょっと想像でしかないですけど、まあ、でも今の話聞いてたら、まあ、
いかにも言いそうだね、
言いそうだなって、
うん、で多分大体まあお母さんは何やったらいいかよく分からんけど、うん、学校の先生や塾の先生聞いて、うん、何やったらいいか聞いて早くやりなさいみたいなね、
はいはいはい、
ありがちなんですよね、
はいはいはい、
でも何やったらいいか分からないっていう時は当たり前なんで、うん、何やったらいいか考えてないから何やったらいいか分かんないですよね当然ね、うん、だから何でもそうじゃないですか。
小学生まではね勉強見れるけど、もう中高とかになってくるとやっぱりもう塾の先生に、さっきのなんかね、例えばのお母さん像じゃないですけど、もうお母さんその分かんないからやり方とかペース配分とか、もう塾の先生にあなたのその今の学力と課題の状況を見てもらって、こういうところを重点的にここからなんか進めてっていうのを聞いてきなって多分言う、
うん
うん、でもそれを やってって言うと、
まあまあまあそのまあそうやって言えばねまだいいと思いますけどね、う
ん、なんか下手に口出せないですね。ちょっと
まあ要はまあまあ全然出していいんですよ、出していいけど、より具体的にこうある程度こうまあ分かりやすく詰めてってあげた方が、うんうん、僕はまあ、分かりやすいかなと思いますね。なんかとりあえずちゃんとしてっていうのとか、とりあえず静かにしてとか、
それ今言ってますよ、
うん、っていうのっていうよりは例えば手はお膝とか、例えばお口を閉じてとか、
はい、
っていう指示の方が聞きやすいと思うんですよ。
なるほど、ね、
うん、とにかく静かにしてっていうのはすごい言われた方は分からないんですよ。
それ言うとき大体テンパってるんですよね。
そうそうそう、だから親御さんも冷静になって、うん、例えばまあ僕はよくよりこと細かに一つのことを言うんですけどね、
はい、
でよくは教室でありますよ、
はい、
うわーってなった時に何にも関係ないこと言うんです、
うん、
全員あっちとかね、こっち見てとかね、みんな見るじゃないですか、
はい、
あっちとか言ってみんな見るじゃないですか、はいこっちとか言って自分の顔させるでしょ、はいじゃあ授業やるよみたいな、
あ
なんだそれみたいなね、
あっちそっちこっちね、
そうそうそう、ね、とかそういうこう例えばそういうこととか、はい、なんか指示を明確にそれなりにみんなね聞くんですよね。
なるほどね。
ね、例えばうちの英語でも Hands on knees to be nice っていうのがあるんですけど、 Hands on knees、ね、手はお膝、
はい、Hands on knees、
Hands on your knees、ね、
はい、
Hands on knees って言って、で、で、Hands on、 Hands on your head とかね、
手は頭、
そうそうそうそう、
はい、
で今のんちやってるじゃん、
はい、
Hands on your head、 Hands on knees とか、
knees、
そうそうそう、Hands on your face みたいな、 OK、 Hands on your knees again って言って、そう、で、and be nice、
be
nice、
be nice、
いい子にしてね、
あー、なるほどね、 don't、 あ、be nice って言うんですね、
で、don't be noisy って言って、
be noisy、
そうそうそう、で、be noisy はうるさくしろだからね、 don't be だ
よ、 don't be ですね、あ、わかりました、
be noisy って言ったらもうみんな騒ぐ、
え、ちょっと、例えばびっくりするかも、先生いいのみたいな、
そうやって言って、例えば指示をこうして座らせていくってのがあるんですけど、
don't be noisy、
例えば stand up、 sit down って繰り返して、そこから be nice って、 hands on knees って言っても結構聞くんですよ、ハンズニーズみたいな、
あ、お
でもそれをただにし、うるさく静かにしてって言っただけだと静かにこうならないじ
ゃ
ない
です
か、
はい、
ただ壁に触ってとか言った方がやるでしょ、
はい、
なぜか知らないけど、
はい、
そうやってやっていくとよりいいんですよね、実は、はい、だからあの時間がない時ほど指示は具体的に言ってあげた方がいいですね、私は、まあいろんなおかげがあると思いますけど、僕はそうやってやってます
、あ、そうですね、
はい、
もういいで、いいでももう100回ぐらい言ってます、1日で、なんちゃらかんちゃ、もういいで、いいでもう静かにしてとか、いいで早くやってとか、もう
だから早くやってって何をどう早くやるんですか、
あ、その時の状況です、例えば保育園に行くので、ハンカチをポケットに入れて、あのコップと歯ブラシをカバンに入れるって、そのなんかいろいろあるんですよ、
それを一気に言いますか、それとも一個一個言いますか、
あのテーブル上にコップがあれば、ね、コップ出てるよって言って、まあ、入れます、
はい、
でその途中に入れてる最中にハンカチ見つけたね、ハンカチも出てるよって言って、でそういうなんかこう入れなきゃいけないものを入れてなきゃいけない時に、弟が見てるテレビをぼーっと見てたりするんですよ、
はい、
だからテレビは今あなたが見る時間ではないと、弟が見てるけれどね、だからテレビを見ずに、とにかくいいから、そのコップとハンカチを早くカバンに入れなさいってすごい、
おー、なるほどね、
はい、でもそれを5回ぐらい言わないと、
うん、
私もなんかずっとこう見張ってるわけじゃないので、自分のなんかお化粧したり、あのなんか取りに行ったり、
まあまあまあね、
でたまにフラッと持ってくると、何にも場所が変わってないというの、ハンカチとコップのね、本人は匂い出してテレビ見てる、で私もねえっていう、とにかく早く、もう行く時間だから早くカバンに入れなさいっていうのを毎朝やって、
あ、お疲れ様です、
お疲れ様です、
はいはい、
世のお母さん、まあ、お疲れ様です、
まあまあまあ、分からなくはないですね、
はい、
まあ、でも我慢できるだけ偉いですね、
いや、してないですよ、もうこれで100倍ぐらい大きな声で怒って
た、あ、まあ、怒るのはしょうがないけどね、あの、いや、それやっちゃうとやらなくなっちゃいますからね、
うん、
やらせた方がいいと思います、
そうなんです、まあね、学校の準備もこれからやっていってほしいので、なるべく手は出さないようにしてるん
ですけど、うん、だから次の条件を出していくべきですよね、その場でやらないんだったら、その前段階でなんかルール決めておかないと、
はい、
もうやらなくなってから怒ってるような気がするんでね、その前段で何かしらルール決めたらどうですか、
どういう
もう30分早くですね、何かしら、でもね、もう今日時間なんでまた喋ります、
本当にあっという間じゃないですか、
あ、まあ、あの今ののんちゃんの話を喋ってるで1週間ぐらいかかっちゃうんでねあの、まあ、それはそれでいいんですが、
はい、
はい、
また結局私の育児ネタになっちゃいましたね、
オチをつけないといけないんですね、出た
お家
なので、まあ、はい、今日ね、時間がこうタイトな時ほど皆さん目標を絞って、
はい、
なんかやることを具体的に詰めていくと、うん、よりうまくいく半年遅れるんじゃないかなと思っておりますので、はい、ぜひ参考にしてみてください、
はい、
まあ、来週ね、冠もありますし、今月末放送もありますので、うん、スペシャル番組もありますから、
はい、
まあ、気合い入れて10月残りを送っていきたいと思いますので、ね、
そうですね、
まあ、またよろしくお願いいたします、
よろしくお願いします、
まあ、あっという間に時間も経ちましたので、
はい、
ありがとうございます、
はい、
はい、今週も熱血を教えて中澤先生、45分間お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤さんと
土井のり子がお送りいたします。来週もお聞き逃しなく。熱血を教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。
See you, take care, bye bye。